昨日なんですけど、
はい。
実家には梅の木が、実はあって。
うん。
でも、まあ、ずっと、何十年も続いている梅の木がなってるんですけど、うちって。
うん。
実はそこで、10キロぐらい、梅が取れまして。もう、余るぐらい梅が取れて、まあこれを実は、うちだと、それを梅干しにしたりとか。で、そういう風にして、家の中で完結をさせるっていう、自給自足するということを実はやっているっていう。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
伝えてたんですけど。で、その梅の一部を、まあ、昨日、奥さんとか、うちの家族とかと取って、まあ、もらってきたんですけど、まあ、何作ろうってなった時に、梅酒を作ろうっていう話になって、うんうんうん、なので今、梅酒を作り始めている最中っていう。
なんか、いましたよね。周りの友達とかで、梅酒つけてるみたいな、いましたよ、僕の周りも。うん、
そうそうそう。だから最近、あ、そういう楽しみ方もあるんだ。なんか、あるんだっていう。もうなんか、実感に梅の木があることは知ってるけど、何も触れてこなかったのに、初めて、もう31になって、はい、30年ぐらいその家にいたはずなのに、ちゃんと有効活用するということ
を、いいっすね。
これからし始めようっていう感じなんですよね。
自給自足めっちゃ好きです、僕。
はい。
なんか、畑とかも将来やりたいですし。
おう。
おもろそうっすよ。普通に。
おもろそうっすか。あ、それはいいですよ。うんうん、まあ、地方興味あるってなんか感じですもんね。
そうそうそう、そう。いいなと思いながら。いや、めっちゃいいじゃないですか。
まあ、今日、元気ないんすか？
今日ね、場所が場所なんで、ちょっと今日は、はい。家ではないので、ちょっと今日は、
ね、家じゃない
ので、そうそう、ボリュームをね、ちょっと調整しながらやらせていただいてます、今日は。
なんだ。
はい。
面白い。大きめの声で喋ってもらえたら、助かるんですけど。
まあ、悪かったら取り直しましょう。
まあ、そうですね。まあ、聞いてるか聞いてるか分かんないんですけど。まあ、そんな、はい。はい、最近は、そういう、なんか自然のものに触れることが、まあ、他にもちょっと増えてはきているんですが、まあ、そんな中、ちょっと、リスナーからリクエストをもらいまして、
おう。
こういうテーマが話してほしいっていう。
2回目ですね。
そういえば2回目か。
2回目です。
あれ、友達のいない僕の方が、なんか、リクエストをもらうっていう。
どんなテーマなんですか？今日もらったのは。
もらったのは、Z 世代ってなんですぐ会社辞めんのっていう。すごいこういうテーマを投げられたんですけど。
はいはいはい。
はい。なんか、黒川さんそういうなんか研修やったりとかしてるじゃないですか。
してましたね。
うん。なんかそういった観点からでもいいですし。まあ、なんでなんだろうっていうのを、まあ確かになんでなんだろうとは、はい。結構話題になるじゃないですか。ニュースとかで。Z 世代がどうこうみたいな、
うんうんうん。なりますよね。
さあ、ちょっとこれについて、まあリクエストもらったので、僕らの考えだったり、まあ体験だったり、
はい。
なんで辞めるのかみたいなところの結論が出せればなと思うんですけど、まあパッとこのお題出されてどう思います？
まあ僕、いろいろ、その Z 世代うんちゃらみたいな研修とかしたことありますけど、
はい。
まあ今現時点では明確な答えないんですけど、
うん。
Z 世代だからは関係ないと思ってて。
なるほど。
これはなんか世代じゃなくて、
はい。
市場というか時流みたいな話で、
うん。
たまたま、その Z 世代って呼ばれる子たちが社会人になった。
はい。
タイミングでやっぱそういう時代だったからっていう、
はい、
呼ばれ方なのかなと思ってて、
はいはいはい、
別に Z Z 世代より年上の人も辞めてるし、転職者数も増えてってるんで、あんま関係ないんじゃないかなと思って。
なるほど。
Z 世代は時代でして、
はいはいはい。
たまたま、この Z 世代が社会人になる年に転職者が増える時代だったからっていうのが僕の中の一旦の結論です。
それは、なんで、その結論に至ったんですか？
そもそも転職者数が増えてるっていうデータがあって、
はいはい。
2018年、19年以降かな。20年以降かな。
はい。
そうそうそう。で、まあ、その、一社で長く働くっていう、日本なりのこう仕組みが変わったよっていうのがあって、
はい。
まあ、こうなった背景には、いくつか考えられるんですけど、その、長く働いたから、その分老後に帰ってくるものが何かあるのかだったり、先行きが不透明になったから、一社で勤め上げることに対しての危機感を持って、動き始めてる人が増えたんじゃないかなっていうのが、あくまで僕の見解ですね。
どう
思います？
確かに確かに。いや、確かに。そうだなって思いますよね。なんか Z 世代がっていうよりは、うん、僕は多分その Z 世代の、くくりの世代ではないですけど、まあ Z 世代って何かっていうのは、1996年生まれから2010年生まれまで、多分、組んでるんですよね、確か。
そうです、そうです。
はい。そこから僕外れるんで、それより1個世代、まあ、ゆとり世代って言われてるようなところではあったんですけど、僕も確か新卒1社目で入った時って割とすごい大きな会社だったんですけど、でも1年で3割ぐらいは辞めてたはずなんですよね。それはもうしんどくなって転職したっていう人もいれば、いきなり音信不通になった人もいたりとかもしたんで、はい。前日までいたのに、翌日その席からいなくなるっていう。命がどうこうとかそういう話では全然なかったんですけど、ただ、そういうことはなんか全然僕の代の時にも起きてたなって思いますし、だから意外となんか世代じゃなくて、まあ、よく起きてるなーっていうのがたまたまフォーカスが当たったっていう感じですよね。
そう、その認識です、僕の中で。ただ、まあ、タイムリーに被害を受けちゃった世代なだけで、この子たちがこういう教育を受けてきたから悪いんだみたいなものはないと思ってはいるですよね。これがなんか僕の中の前提であって、そうで、まあ特にその変化のタイミングじゃないですか、社会人って、で変化のタイミングって一番こう心とか体に負担が大きいんで、そういう情報がさらにこう追い込んでしまった、っていうのが、まああるんじゃないかなっていう、ですです。こんな感じですね。もうちょいちょっと掘り下げて考えると、まあそこまでこうメンタル強く育ってきてないんじゃないか説みたいな、いわゆる教育、さっき教育はあんま関係ないって言ったんですけど、教育、まあ少なからず多少あると思ってもいて、でその中でその Z 世代と呼ばれる子たちが、その生活に困って、人生を生きてきたってことが少ないんじゃないかなと思ってるんですよ。結構こうお金持ちではないけど、なんか不便はなかった世代、だから何か苦しいとか、大きい夢を描きたいとかっていうのを、まあ、持って生きてきてはなかったわけかなと思ってて、僕が橋本さんの上の世代って、すごいお金を手に入れたいとか、大きい野望を持ってる人多いじゃないですか。
モテたいとか。
そうそうそう。
うん、
今のことってそういうものより、もっとなんかこう、バランスよく暮らしたいとか、 安定が欲しいとか、
うん、
なんかそういう教育環境っていうか成長環境にいたから、
うん、
上と、まあ、上の世代、いわゆるこう社会人でリーダーとか主任とかやってる人との認識のギャップが生まれて、うん、そう圧に感じてしまう、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、教育的な観点でちょっと思ったりはします。
なるほどね。もう完全に体罰とかはもうないような教育もそうですし、
そうそう
そう、ただまあ衣食住にまあ困らないっていう人たち、
うん、そうそうそう、
うん、
ですよね。
すごく言ったらまあ確かに何かこういったものを望むみたいなことっていうの
は、うん、
少なくなりそうですよね。
いや、そうそう。だって最近欲しいもんありますかって言われてもないし。
うん。
なんか、俺こういうのに必死に慣れてんだよねっていう言葉言った記憶ないし、ここ最近。
うん。うん、自分が？
そう、自分が自分が。いや、これもそういう時代なのかなって思ったりもしてますよ。あります？特に。こういうのやりたいとか、熱い。
こういうの、いや、いっぱいありますよ。
世代のギャップが出てますね。
まあでもなんか、正確に言うと、そんなになかったんですよね。
うんうん。
それをなんか、今、結構、無理やり出すようにしてるっていうのが近いかもしれないです。
ああ、無理やりなんですね、そこは。
なんか多分、眠ってたけど、なんか、出してみてもいいんじゃないかなって思って、割と自分の欲とか、やりたいこととかに、忠実に選ぶっていう選択は結構最近した方がいいなって思ってやり始めてたりはしてますね、うんうん、こういうのやりたい、ああいうのやりたいみたいなのは。
なんかその選択肢が増えたとってやっぱり積み重ねだと思うんですよ、うん、いろんな経験したからの、
うんうん、
まあいわゆる Z の世代の人たちは積み重ねがないタイミングだったわけじゃないですか、
うんうん、
そういう状態で選択肢って見つけられないよなって、
うん、
思いますよね。
確かに。
そうそうそう。だからなんかこう、彼らがなんで辞めちゃうのっていう質問っていうよりかは、そういう時代にどう順応していくかの方が論点な気がしますね。
うんうんうん。あともう一個やっぱり、時代が変わったうちの一つは、きっとこのインターネット社会、影響はすごく出てるんじゃないかな。僕は思っていて。
はいはいはい。
そういう情報がすぐキャッチできるようになったじゃないですか。
なりましたね。
ずっと人が退職するみたいなところって、本当に多分インナー情報で、企業内しか多分、企業個人本人しか多分とどまらないような多分情報だったはずなんですけど、きっとそれが X で辞めてやりましたわ、みたいなことをつぶやく人が出たり、クソみたいな新人がいたんだけどっていうことを投稿する上司が現れたりとか、
うん、
はい、そういうのもなんかめちゃくちゃ情報が簡単になんか飛び交うようになったり、逆に こんな簡単にやめていいんだっていう気持ちに逆になったりとか、
うん、
それがすごく助長されてるような感じの、
そうですね、
でもこの情報のなんだろう、まあ、情報化社会になったからこその影響だったりとか、まあ、フューチャーされがちなんだ、フューチャーされる要因にはすごいなったんだろうなって、
うん。
うん。
確かになんか比較がしやすくなりましたよね。辞めることに対する自分と他者への、
うん、
ハードルが下がって、気軽にこれがおかしいって思えるようになったとか、
うん、
逆にまあ、その偏った情報を鵜呑みにしちゃって、自分も乗るみたいなケースもあるかもしれないですけど、
う
ん、
そう、
確かにそれもそうですね、教育とかじゃなくて時代ですよね、うん、それは、
うん、うん、確かに転職者は別に昔から20年ぐらい前からまあそういったサービスが出来上がって、
うん、
ずっと伸び続けているっていうことを考えると、まあ別にどの時代も 人辞めてるよねみたいな話ですし、
うんうん、
まあどの時代も人飛ぶよねみたいな
確かにな、
うん、だったらなんかそういう人たちを対処していくためにどうしたらいいですかね。なんか受け入れる側とかもそうですし、逆になんかそこをすぐ辞めないように自分をするにはどうしたらいいかみたいな話にもなると思うんですけど、
うん、
それはもうなんかコントロールできないものですよね。なんか
そうできないですし、
うんうん、
よくこういう世代向けの研修とかするときに自分のやり方が成功法だっていう、
うん、
生存者バイアスみたいな話があるんですけど、うん、なんかこうそれをやっぱり成功してるから、
うん、
情報が共有されて、
うん、
でそれが正しいとされちゃって、うん、暗黙知って言われる、いわゆるなんかこう言葉にされてない、これがいいだろう悪いだろうみたいなところがこう負の環境、良くない環境を作ってしまっているみたいなのは、うん、企業とか組織で結構見たりはしますけど、
うんうん、
まあ、それをこう受け入れる側として意識して見ていかなきゃいけないよねっていうのは一個あって、
うんうん、
じゃあ自身がどうすべきかっていうところで言うと、その情報に惑わされないで、
うん、
現場現物をちゃんと見て、
うん、
整理をする力をつける、
うん、
これが僕の中ではなんか双方が持つべき視点なのかな、
うん、
っていうふうには考えてたりします。
うんうんうん、そう、
なんかあれなんですよね、僕の最近の情報収集の仕方とか、
うん、
ネットで調べて AI で調べても納得できないんですよ。
うん、
なんか なんて言うんだろうな、僕が一番深夜に向いてるのが意外と本だったりする。
うん、
図書館とか本屋めっちゃ行くんですよ。
うん、
その人の経験から語られる、まあ二次情報に近い一次情報が、
うん、
ネットよりもやっぱ信憑性があって、
うん、
なんかこう自分の中で腑に落ちるんですよね。
うん、
客観的で世の中に知られてる、
うん、
やり方でもあるなって思っていて、
うん、
僕はそれをなんかこう体系立てられてるなって思うんで、あんまりその人の基準とかバイアスとかに左右されずに判断しようっていう努力はしてるんですけど、
うん
うん、そういう世代の人っているのかなってちょっと思ってたりもします、
最近。
あしゃさん、どういう情報収集してるんですか？
情報収集の仕方仕方、うん、メインは動画が多いかもしれないですね。YouTube とかの。
はいはい。
まず動画から入ることが多いです、僕は。
うん、
なんかこれは、情報収集とか勉強の仕方みたいなところで参考にしてるものがあって、その認知特性っていうのを僕は一個、ポイントとして使ってて、
うん、
いわゆる、認知っていうのが、視覚タイプ、いわゆる目で、ビジュアルで情報をキャッチするのが得意なタイプと、
うん、
聴覚タイプっていう耳で情報を取り入れるのが得意っていうタイプと、
うん、
あと言語タイプっていう文字で情報をキャッチするのが得意っていう、大きく分けると3つのタイプがある。
うん、
の、僕は視覚タイプなんで、ビジュアルなんですよね。基本的に。うん、基本的には、図解とか図式化をしてもらわないと、パッて言われても基本的に理解が、時間がかかるっていう。だから音声ずっと聞いてるとか、本を読む、文字を読むみたいなところがあんま得意ではないっていうことをなんか理解した上で、基本視覚で情報を取るようなアプローチをまず第一にやるっていうのが、情報を取り方って感じ。なので、基本なんか動画からとか、動いてるものとか図とか、
うんうん、
なんかさっきの話を AI の情報をあまり当てにしないみたいな話だけど、ちょっとずれちゃうかもしれないですけど、情報取り方みたいな大きな概念で言うと、うん、そうなっていく、はい、
うんうん、
ああ、でまあ AI も別に使うっちゃ使うって感じですね。
はい、
パッと調べたい時にはもう AI に突っ込んで 引く。で、体系化してもらう。
まあ、まあだから、あれですね。割とその、まあ、図式化とか視認性で得た情報に対して、うん、まあ、理論付けられる、根拠付けられる能力を、橋本さん持ってるから、情報過多の社会に飲み込まれないで、うん、判断ができるっていうのがあるんですね、うん、きっと。
そう。黒板を見て覚えるっていう感じ。
ありますね。
僕の場合は。
僕もそのタイプ。
さっきの言語タイプの人は、なんか、結構自分で書くみたいな。書いて覚えるパターンか、話を聞いて覚えるかみたいな。多分そういう違い。
ああ。
はある。
わかるな。
まあ、っていう、まあ、っていうちょっと認知特性の話なんで。まあでもまあ、AI の情報は、参考にしてないっていう、自分が経験してきた領域についてはそんなに参考にしてないことが多いかなと思いますけどね。AI とかについては。その、わかるのと、違和感に気づけるっていうのがあったりするんで。
うん。
うん。まあそういうのは、はい。たりですが。
なるほどね。
はい。
いや、まあまあ
でも。まあでもまあそういう情報の取り方みたいなところは、はい。まあでもそういうのは SNS ずっと見てたらいろんな情報がバーッと、なんだろう、やめたい時にはやめたくなるような広告がいっぱい流れてくるでしょうし、なんとかエージェントみたいな広告がいっぱい。
ありますよね。
あとトラックが、もう無理もう無理っていうトラックが、
はいはいはい、
走ってるの見たりとか。
最近多いっすよね。
するんで、まあそりゃ、ね、そういうとこにアンテナ入ったらそうなっちゃうよねっていうのは、まあ、あるっちゃあるんですけど、まあでも、うん、その中でさっきの、なんだろう、こういう時代にどういうふうにしていけば、個人も企業側もいいのかみたいな話で言うと、まあ企業側、まあ個人側で言うと、なんか僕も、何でしょう、最初の会社2ヶ月、いや、2年半ぐらいで辞めてて、次の会社も1年も行ってないっていう感じで辞めてったっていう。
辞めるときどういうあれだったんですか？
ん？
辞めるときは、なんかどういうのを見て辞めたんですか？自分を見て辞めたんですか？周りを見てたんですか？結構。
いや、もう、自分を見て。単純に、そう。一社目は、もうなんか、外に出たいっていうなんか、気持ちで出てった感じ。うまくはいってた。から、他で試したいみたいなところが強く、二社目は普通にうまくいかなくてやめた。だから、なんだかんだ、25ぐらいで、会社3社目になるっていう。
結構早いですもんね。
だから、そう考えると、早く辞めてるやつじゃん、みたいな。
うんうん。
で、今、直近までいた会社も結局4年半ぐらい。
うん。
って感じなんで。で、なんかもう、フリーランスになってます、みたいな感じの、うん、人なんで、辞めまくっている会社にはな、ちょっと置いちゃいけない人に なってはいる。でも、これが悪いのかで言うと、別に今、めちゃくちゃ、多分、人生の中では多分一番調子いいですし、なんだろう、仕事においても家庭においても幸福度は一番高い状態になってるんで。
うん。
うん。だから早く辞めるのが悪いのかっていう話で言うと、まあ早く見切りをつけて、なんかいろいろ選択してたから今があるっていうところはあるんで。
うん。
うん。
確かにね。別に悪くないと僕も思いますし。っていうか多分そういう時代だからですよね。そう思っちゃうの。うん、まあ、昔はそういう選択肢なかったから、それと比較されるっていうだけで。
うん、
結局なんか発言力とか、そういう情報発信力強いのって、年上の人たちじゃないですか。
うん。
だからそういうふうにフォーカス当たるのかなって思ってたりもします。
うん。
ねえ、なんか被害受けてますね。Z 世代って言葉って。
かわいそうに。
うん。ちょっとかわいそうですよね。
まあ、でも、そういう、だから個人においては、まあ、ね。まあ、でもまあ、その中で結構、ところどころ、 一応全力は出してやったつもりではあるから、それが身になって、なんだろう、フリーランスになっても生きていける力は身につけられたっていうところはあるから、きっとそういった、なんだろう、あんまり頼らなくても、会社にしがみつかなくても生きていけるようなやっぱ状態っていうのは、何かはちゃんと捉えた上でやめてった方がいいよね。早くやめるのであれば。
そうですね、
うん。
なんか、辞めるときに、その、僕とか橋本さんって、前職辞めた理由とか聞くじゃないですか。担当として。で、その、隠してるようだけど、隠せてないやつがいるじゃないですか。その、逃げたっていうことを。で、まあ、世の中の辞めるときの、まあ、言い分として、ぶっちゃけ、5、6割は、この環境から逃げたいがあるはずなんですよ。って思ったのかな。そう。いいように残りの4割とか3割で、なんかプラスに挑戦したくてっていう、あれじゃないですか。そうそうそう。まあその、理由をどっちが見つけやすいかで言うと、歴が短い方が、やっぱり逃げるって方の理由を引っ張り出しやすいとかあると思ってて。で、そこがやっぱり弱いよねとか、すぐやめちゃったよねとかっていう話になる。で、なんか僕はこれを、まあ、両面悪いとも思ってなくて、いいとも思ってないんですけど、その逃げるにはきっとやりたい何かの期待があって、そこのギャップがあったから逃げただけであって、やりたいことが何かしらあるはずだと思ってる。し、逆にいいことだけ言ってるやつは、その、まあ、現在地を、なんかこう見えなくなってしまった。が、ゆえに、なんかこうもっともう一回現在地見えるところの環境で挑戦したいっていうだけなのかなと思ってはいたりするんで、なんか、人を悪いようにも捉えたくなくて、どういう視点でその子が困ってるのかだったり、自分が困っているのかっていうのを、汲み取る力っていうのが、まあ、求められてるんじゃないかなっていうのは、自身にも、マネジメントとか、周りの環境にも求められてることかなっていうのはちょっと今思いましたね。
ですね。だから企業側もそういうことを入社する前にちゃんとすり合わせて採用し、採用した後はそれにちゃんと添えるような環境を用意すると。まあ、それ
そうっ
でもや
す
めていか
ね。
ないよねっていう。
そう
営
そう
業、
そうそう。
営業やりたいって言って入ったのに、配属エンジニアです。
はいはい。
感じや
ね。
むしろ、なんだろう、もっと、あれで、営業じゃなくて、お茶出しですみたいな。お茶組担当ですみたいな感じだったら、全然違う未来になっちゃうから。
違いない。
ね。あ、そういうのは
そ
多
れ
分ね、
は。
お互い様みたいなところあるから、見ていくの、
確かに。
大事ですよね。
お互い様はありますよね。
ちなみに、黒川さん、逃げちゃったんですか？最初。
前職ですか？
それとも逃げなかったっていう感じなのかね。
いや、両
どっ
方です
ち？
よ、両方。
両方。
両方あるんで
どっ
す
ちかじゃ
よ。
ないですね。両方ってパターンですね。
両方です。僕は自分の経験を全部両方として見てるんで。そう。逃げるっていう言い訳の方、まあ、言い訳って言い方するんですけど、自分のプライド上とか精神面上。っていうと、まあ、その今の組織の環境とか制度とか文化っていうのが、自分の、働き方とかに合ってないよね。やってることに合ってないよね。っていうのがあったっていうのが、まあ、逃げるっていう方の理由にもなってるし、逆に挑戦したいっていう方向性で言うと、まあ、環境を変えて、0からとか1からスタートして、もっと、まあ、自分に向き合ってやっていきたいよね。っていうことも言えるんで、僕は両方っていう 言い方をするんですけど。ね、いや、でもそう、そうだよな。そうね。まあ、少なからず、僕より10年、20年上の人からすれば、 めっちゃ早く辞めるやんって思われてるかもしれないですし、世代だよなとかって言われてるのかもしれないです。
うん。
うん、別にまあ、
それを。辞めてよかったっすか？
あ、実際ですか？
はい。
めっちゃよかったっす。
であればいいんじゃないですか。
めちゃくちゃ良かったっす、ね。いやね、好きですよ、別に、前の会社は。はい、うん、好きなんですけど、昔の延長線上と今を比較したら、
うん、
今の方が、
うん、
まあ、求めてる自分のキャリアには近いんじゃないかなって思ったりします。う
んうんうん、なるほどね。
そうそうそう。逆に、ちょっとまあこんな質問、ちょっと変えるんですけど。
はい。
じゃあ、下見部下に Z 世代が入ってきましたと。僕と橋本さんしたい、
うん。
どういうマネジメントをしますか、辞めさせないためっていう目的がある。
はいはいはい。
橋本さんはどういうふうなマネジメントを意識しますか。
ああ、そう、辞めさせないためにっていう前提を外しますね。
いやいや、ダメです。外しちゃう。
もう、
どうですか。
辞めるもんだというのは思って、はい。やるっちゃありますけど、でもその 前提をすり合わせますね。本人が、まず、うん、どうし、何のために来たのっていうのと、
うん、
どこ行きたいのっていうのをなんか本当最初すり合わせるっていうところからスタートしますね。はい。で、そもそも、あれ全然違くねってなったら、
うん、
この人を採用した人と喋ることになると思います。なんで取ったのっていう。で、なんでこのアサインなのっていうのを、なんか、ちゃんと、その、入ってきた子に、聞くよ、アサイン者と、まあ、会話をするようには僕はまずするかなと思います。
は
い、で、そこで、まあ、それは、その場合はそういう動きします。でも、もし、まあ、全然、なんか、そこに納得性みたいなとこあったら、じゃあ、そのためにまず、どうしていこっかっていう。何したいんだっけみたいな。
はい。
そこを聞き。で、今、うちはこういう方向に行きたいですと。なので、じゃあ、そこの方向と、自分、その子が行きたい方向が、どこが合ってるかの、何が楽しいか、何がやると楽しいかとか、
うん、
何にやりがいを感じそうかとか、
うん、
何が、苦手で得意じゃないからカバーしてほしいのかっていう。
う
ん。うん。なんかそこをすり合わせて、じゃあ、フィールだけ用意するから、あとは好きなようにやってくださいって、もう、背中を押すっていう。ただそれだけ。
なるほど。
はい。
やめさせないようにする。
はい。
わけではないですもんね。あ。
うん。
ただまあ辞めさせないようにするためですから。
はい。辞めさせないようにするアプローチって何かあるかね。何でしょう。誓約書書かせるとかですか？なんか3年間辞めませんみたいな。
いや、でも、いや、どうだろうな。でもこれってなんか現場には無理ですから。辞めさせないって。
現場には無理っていうのは。
そう。まあ、上の直属になる上司とか。
うん。
そういう人にはなんかコントロールできない領域な気がして。
まあ、そうですね。なので、その辞めるってなった時に納得性、なんか今までの会話の中で、まあそうだよねって、
うん、
ならないのであれば、多分そこの会話が足りてなかったんじゃないかなとか思いますけどね。
そうですよね。
うん。
か、まあ、いわゆる採用側に問題があるって言われたらその通りなんですけど。
え、なんですけど？
いや、なんかそう、採用側に問題があるようなんですけど、
途中まで。
そうそう、現場。
はい。
半々ですよね。現場にはコントロールできないよって今言いましたけど、
うん。
でも、あからさまに現場でマイナスをやるやつもいるじゃないですか。
うん。
やめさせる。そう。
やめさせろっていう。
やめさせるような振る舞い、マネジメント。
うん。はいはいはいはい。はいはいはい。あ、それはマネジメント側がってことですね。
そうそうそうそう。半々だよなと思って、はいはいはい、採用も悪いし、はい、マネジメントも悪い、両方だよなって。
まあ、期待値のズレなだけです。もう、 全部。
そうっすよね。
はい。はい。ベースのズレです。お互いがお互いなんか変な期待をするから、その、いざこざが起きるだけであって。
そうそうそう。
うん。うん。
イエスの通りだわ。で、かつそんな今の人ってあまり人のこと見ないですよね。
うん、うん、まあ。
踏み込まないようになりましたよね。
まあ、あんま踏み込んじゃダメみたいな感じの風潮にもなったり。
そうそうそう。
うん。
が、ゆえに相談先とか、自分を待ってくれてる人がいない。
うん。うん。
で、やめる本人も思ってしまってる。
うん。うんね。うん。
ありそうっすよね。
うん。で、まあ本人が、ね、あんまそういうの突っ込めないから消えないっていうのはあるかなと思うんですけど、
うんうん、
その場合は自分を開示するしかないっていう、
そうそうそうそう、
アプローチですね。もう僕はこういう人間ですっていう、
はいはい、
そう、開示したら自然と開示したりするんでここまで言っていいんだみたいな。
確かに。
っていう、まあ、コミュニケーションと、はい。
そうっすね。
対調整ですね。なんか、やることは。でもこれは多分 Z 世代に限らず、なんか、
そうそう。
感じだと思いますけどね。
そうん。
全部の
世代と。思いますよ、それは。
はい。
なるほど。いや、いい話題ですね。
うん。なので、Z 世代対策。
はい。
対策。まあ、関係ないよっていう。話と。
そうそうそう。まあ、どうすればいいか。
あ、まあ、言った通り、もうコミュニケーションちゃんと取るっていう。
うん、
そうです。
難しいよな。
これがいい一個の考える材料になればいいなと思うんで。
そうですね。
こんな感じで。
まあ、またちょっとこれについて話しましょう。
ですね。
世代っていうテーマ。
世代っていうテーマ。はい。
いろいろ言いたいこといっぱいありますよ、僕。これ大好きなんで。
じゃあちょっとまた、そういうテーマ来たら、喋りましょうか。
はい。ぜひお願いします。
ということで、あ、ちなみに今日はタイトルコールなくしてみたんですけど、はい。
よかった。
まあ、こんな感じでも別にいいような気はしたんで、はい。さらっとスタートして、さらっと終わりましょう。
はい。
はい。ということで、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、では、さようなら。